皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が5月の19日ということでございますが、今日も第317回のポッドキャストを張り切っていきたいなと思っております。今日もですね、盛りだくさんなんですが、最初に僕の方の近況の話をしまして、でお知らせをちょっとしてですね、次にメイントピックになります。メイントピックは、ビジネスは得意なことを伸ばすと成功するらしいけど、その得意なことがないって落ちというちょっと長めのタイトルですが、まあそんな話でいきたいと思ってて、であと最後に雑談ですね。雑談で、ちょっとゴルフをしない理由みたいな話をね、今日はしたいなと思っておりますので、最後までお付き合いをください。じゃあまず最初に軽く僕の近況はと言いますとですね、近況ってほどでもないんですが、実はね、後でお知らせでもしますが、今年の夏ですね、ハワイに行くんですけれども、毎年行くっちゃ行くんですが、今年はですね、ちょっと例年になく長めに行こうと思ってます。で、いろんな事情があってね、子供が小学生、上の子供が小学生なもんですから、休ますわけにもいかないと。かといって向こうにこう、なんていうかね、学校に通うほど長くいろいろいるわけでもないので、まあまあ夏休みの一月じゃないかということで、夏休み一月間使ってですね、本当ちょうど一月間ハワイに滞在してみようかなと思ってます。まあその絡みもあって、今年は勉強会みたいなものもやってみようと思ったいきさつなんですけどね。勉強会しようと思ったから滞在しようと思ったんじゃなくて、滞在するから勉強会もしようかなと思ったという順番なんですが、まあそんなことをします。でこれね、実は今はちょっと趣旨は変わってるんですが、遥か昔にですね、会社員の頃に、結構意外とというか、結構僕ハワイとかバリ島とかにですね、サーフィンしに行くということを独身の頃よくやってたんですよ。毎年行ってたんじゃないですかね、高校ぐらいに。年に2回こともありましたけどね、行ってた時に、目標シートといいますか、いわゆるビジョンボードにですね、ハワイに、冬はハワイに住むとかね、ハワイに半分ぐらい滞在なんて、こう、ビザのことも何も現実分かってない中で、よく言ってたもので、まあ、非常に懐かしいんですが、まあ、それっぽいことが逆に初めてできることになるんですよね。もう、創業して結構経ちますから、自分がやりたいことみたいなことはもちろん変わってってますが、ただね、南の島でサーフィンをしながら、暮らすように住むみたいなことは相変わらず変わってないので、まあ、そういうのうちの一つができるのかなと思いますね。で、ことさらね、海外に渡航を年に6回か7回ぐらい僕している中で、ちょろっとサーフィンもするわけですよ、行ったら。で、それで結構楽しんでるわけですが、それと違ってことさらこうなんかね、それができるなというのは、やっぱ家族と一緒に行くということもありますし、まあ、滞在するみたいな、ノリはですね、実は初めてなんですよね。一週間みたいなことはよく言ってますが、初めてだということ。で、まあ、もともと当初からね、妻ももともハワイがすごく、好きな人なので、やりたいね、なんていう話をしてたんでね。いろいろ、今となってもハワイに住むということに関するいろんなことは、少しぐらいは分かってると思うんですが、当時と違ってね、とは言っても、やっぱりやってみたいよねってことで、やってみようと。いうことでやります。だから今回やったことで、まあ相変わらず準備もせずに行くんでしょうけれど、僕のことだから。だけどやってみたことでね、また行きたいなとか、もう少し長く往復できたらいいなと思うかもしれないし、全くそうではないことを考えるかもしれないので、そういう意味でも非常に楽しみな、滞在だなと思ってるんですよ。まあまあ、ポイントはいかに僕が事前にいろいろ調べとくかってことでしょうけれども、どうせ調べないんだろうなと思いますが、まあ7月の中旬ぐらいから行くので、ちょっとね、どういう、まあ当然、1ヶ月も行くわけだから仕事を僕普通にしますんでね、向こうで。仕事をしますので、そんなことも含めて、どんなことができるのかなというふうに今からちょっと楽しみですね。だから会社の、仕事の仕方なんてことも当然、それもあって、いろいろ変革するようなね、時かもしれないなと思っているので、いろんな意味で何かしらのことは自分で得たいなと。思ってるんですよ。まあ、あったかいから行くんでしょって話はあるけれども、実はそういう真面目なことも密かに考えてたりしながら、なおかつ、はるか昔に滞在したいなって言ってたことができるのかと思うとね、それはやれやできたんでしょうけど、思うとね、意外と、感慨深いものがありましてね、まあ、そういう意味で、ちょっと行ってみようかなと思っています。まあ、行ったり行ったりまたいろいろご報告しますが、そんなところですね。 はい。で、まあ、引き続きそのままお知らせになりますが、ということで、ハワイでですね、河野滞在記念じゃないですけれども、勉強会をします。で、ホノルルのね、ワイキキの非常に中心部で、会議室を、ホテルの会議室を、メンバーさんに取っていただけましたので、そこでですね、7月21日、これ自己都合で、本当申し訳ないですが、7月21日の火曜日の午後ですね、ホノルルで勉強会をしようかなと思ってます。で、アメリカにね、いらっしゃる、西海岸にいらっしゃる、メンバーさんも帰国するわけじゃないんだけど、ご家族でいらっしゃる、工程を組んでいただいたので、その方とかもご参加いただけるし、ハワイの方も、ご参加予定ですので、もちろん僕も行きますんでね、ぜひね、参加いただければと思っております。ホノルルの方がこれどれだけ聞かれてるか僕、もちろん知らないんですが、せっかくなのでね、集まれると、とっても嬉しいなというふうに思いますね。で、申し込みを開始しています。Google と Yahoo でですね、コンテンツラボ、ホノルル勉強会というふうに検索すると、ズバリそのページが出てくるので、ぜひ申し込んでいただければなと思っております。きっとね、躊躇するぐらいだったら楽しんでいただけるようにしてみせますので、いらっしゃってください。学べて、まあ刺激もあって、みたいな両方を取っていただけるようにね、したいと思ってます。もちろん夜も、勉強会も、懇親会もしますし、家族でいらっしゃってるんであればね、懇親会だけ合流いただいても構わないだろうし、いろいろ彼女さんとか彼さんといらっしゃるんだったら、ご参加いただければ、それはそれでね、そういう方もいると思うから、面白くできるんじゃないかなと思っております。あとね、近くなりましたが、それに前に、5月の30日ですね、5月の30日に、土曜日ですね、パリの勉強会をします。もうあと10日切ってるんですね。やっと僕は飛行機取りましたが、僕も28日ぐらいから、パリに入っていますしね、滞在する予定ですが、申し込みも結構いただいています。で、賑やかになりそうでね、在住していらっしゃる方も、ヨーロッパ各地からも、いらっしゃっていただける予定で、とても賑やかになってきましてですね、まあ、やっぱり予想通り、女性がほとんどに占めておりましてね、男性の僕は寂しい限りですが、まあ、男の人も何人かいるので、面白くできると思いますが、男女ともにですね、ぜひ、起業していなくても、いいと思います。起業しててももちろん構いませんが、いろいろ学びと刺激と、全部得れると思いますので、立場なんてことで、とにかく躊躇なんてことはしてほしくなくて、興味なかったらもちろん、来なければいいだけなんですが、躊躇みたいなものはしていただきたくないので、ぜひね、参加してください。パリの中心部でやりますので、これもパリ、コンテンツラボパリ勉強会と検索すると出てきますから、申し込みください。1日全部いても1万円もしないような、飲み食い全部してね、しないようなものですし、とても僕は楽しみにしているので申し込んでください。で毎回ですけど勉強会の様子をこの音声の一番最後につけときましたんで、あーはーはーということで知りたければ聞いていただいてもいいと思うし、そうじゃなければ連絡いただければなと思っておりますね。まあそれがお知らせでございました。はい、じゃあ今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはタイトル長めでしたけど。ビジネスは得意なことを伸ばすと成功するらしいけれども、その得意なことがないって落ちみたいな話ですね。まあ、何を話すかというとタイトルのままなんですけどね、得意なことをしましょう的な話題なんですよ。で、まあまあ説明するまでもなくですね、得意なことを伸ばせばビジネスはうまくいくんだとかね、起業家たるもの、得意なことだけに集中しなさい、みたいな。不得意なことは得意な人に任せるようにしなさい、とかですね、いう話ってもう、8つほど出てくるじゃないですか。で、まあ、普通の論法っていうか僕の論法だと、いや、とは言ってもね、得意なことを伸ばせばうまくいくわけでもないよね、みたいな話をしそうなもんですけど、まあ、そうじゃなくて、本当にね、そこまで言われてるというわけじゃないけれど、言われてるからってことじゃないけど、事例と照らしてみてもですね、やっぱり正解だろうなと思います。やっぱり得意なことに集中した方がいいし、得意なことをやればうまくいくということで間違いないなと思うんですよね。思います。で、大抵うまくいってますし、業績も伸びてる人が多いなと僕も感じるんですよね。なんですけど、これはいいじゃないですか。ここまでいいんだけど、今日話したいのは、得意なことというのって、何のこと？得意って何？みたいな話。が、結構、その解釈がいろいろあるな、ということが一つと、もう一つは、その解釈がどうであれですね、 得意なことそのものがもうないんですけどみたいな人も実は多いんじゃないかなというのが二つ目なんですね。なので今日はこの得意なことって何なのさみたいな話と、でも僕とか私は得意なことなんてないんですけどっていうオチの人も結構いるので、その辺の話が今日できればなと思っています。でまず得意なことって何なのかという話から進めていくとですね、僕らまあコンテンツラボという組織でね、あのコンサルティングみたいな業務をしていますので、いろんな方のお手伝いをするわけですよ。その時に当然ですが、何度も改善をして、やっとこう成果がぐっと伸びたりする人もいれば、商売というかビジネスそのものを切り替えて、そこで成果が出る人とかもいるわけですよ。要するに試行錯誤的なことをする人ももちろんいますけれども、一方でですね、わあスムーズに立ち上がったなーみたいな人もやっぱり一定の量でいるんですよね。でこれ確率だったらそれまでだけれども、じゃあその違いっていうか、スムーズだなと思う人の特徴ってことをよく僕も考えるんですよ。やっぱり再現性が高い形のアドバイスなんかをしたいですからね、そういうことをよく考える癖が僕はついてるんですが、考えるとですね、二つあるんですけど、一つは単純で、やっぱり需要があって、マーケットがあってですね、欲しい人がいるものを普通に提供して、なおかつライバルが多すぎないみたいな、金額の破壊が起こってないとか、そういうようなところに素直に行った人は、立ち上がりがすっごい早いし、売り上げもすごく立ってるなと思う。これはまあ単純だからいいじゃないですか。それはそれでいますね。いるんだけれども、もう一つの特徴があって、スムーズな人の、もう一つの特徴はですね、やっぱり得意なことをした人なんですよね。これはさっき言った通りなんだけど、で得意だからということで、その得意な 分野の商材を扱ったとかサービスを扱ったってことじゃなくて、得意なことが有利に全部働けるような、得意なことが活かせるようなビジネスをした方、商材関係なく、その場合はやっぱりスムーズに立ち上がってるなというふうに思うんですよ。例え話をしますよ。今得意なことって何なのさからスタートしたいんだけど、例え話をするとですね、例えば韓国、コリアですね、韓国でアパレルでね、仕入れをしたりとか製造するようなことをする方って今日本にもすごく多いんですが、そういうことのねアテンドをしている方がいるんですけれども、その場合はですね、もともとその方って、細かく言っていきませんけど、その方はね、プロの通訳の方なんです。もともとルーツは。今でももちろんやってらっしゃいますけどね。で、レベルが、通訳の業界が素人ですが、僕は。でも、レベルが最高とよく言われる、同時通訳もこなされるような方なんですよね。なんですよ。だから、通訳という世界では、ビジネス通訳とか通訳って世界では、まあ、プロ中のプロなんだろうな、と言っても、そんなに、怒られないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういうふうに僕は見てますし、そう思うんですよ。なので、その方がじゃあ得意なことってなってくると、間違いなくビジネス通訳とか通訳ですよね。で、アパレルは素人に見えるじゃないですか。なんですが、この方のですね、得意なことっていうのは、通訳だけじゃなくて、通訳は当たり前に、得意なことでプロなんだけども、その通訳として、もう、プロとしてですね、いわゆるその依頼する方もガチな、バリバリな商談とか、契約交渉とか、そういうもの、ビジネスも、政治的なものも含めてだろうけれども、いうところにね、何時間も、何百時間もお付き合いしてきた経験があるんですよね。で、失敗もあったかもしれませんが、そういう経験があるんですよ。で、その中で、見たわけじゃないけれども、相手の方とこちらの依頼者両方が満足するようなポイントを見つけて、こう、こなしていくみたいなところでですね、こう、その場で満足するところを探すみたいな作業をずっとしてきたと思うんですよね。だからこそ、通訳としては今でもリピートがすごく多いし、評価もめちゃくちゃ高いんだろうなと思うわけですよ。だって通訳ってね、業界にいる方はあるあるかもしれないけど、プライドばっかり高い方って、いらっしゃる場合があるわけですよ。私はこんなお金じゃやりませんみたいなこととかって、もちろんそれはプライドは大事なことだと思うけれども、私はこれ、そんなレベルが低くありませんからということと、相手が満足することはイコールではないので、そこが果たせてなくても、そういうのをおっしゃる方も中にはね、いらっしゃるみたいなので、 そう思うとですね、やっぱりそういうのがないから、やっぱり評価も高くて、リピートもやっぱりだからするんだろうなと思うわけです。だから得意なことはもちろん通訳という業務そのものは得意なことで間違いない、 100% 間違いないんだけれども、その場で人を満足させるというサービス業というか、ホスピタリティというか、そういうこと、ビジネスの要求、ガチな要求をどうやったら満足させてあげることができるかみたいなところも、もう得意なぐらいやってらっしゃるなというふうに思うんですよね。なので、アパレルだろうがどうだろうが、アテンドするという仕事をしている以上ですね、まあ得意なことを活かしているので、立ち上がりがすごい早かったし、ご案内する中でも、もう最初のコンタクトでの答え方がもうまず違うので、制約率も格段にいいと。あと来ていただければリピートするし、まあさらに継続してこういう契約をしてくれとかっていうつながる率もすごく高いというふうになっていってるんだろうなと思うんですよね。こういうのがまあ得意なことを活かしてスムーズだなと思うパターンなんですよ。で他にもあって、例えば、プロのね、自然療法士という仕事が、あるそうなんですが、そういう仕事というのは、いわゆるこう日本でいうクリニック的なところに勤務なさったりして、人のご相談を受けてですね、それにぴったりのものを、まあ、処方するといいますか、処方してみたり、アドバイスをしてみたりってことをお仕事になさってたりするそうなんですが、そういうことをね、ずっと長くなさってきた方がいてですね、で、そういう似たようなことを、健康食品といいますか、まあ、ちょっと濁して言いますけどね、みたいなもので、サプリメント的なものでご提供していくというビジネスをしたとすると、全然やってることは違うじゃないですか。なんだけれども、ご本人の得意なことっていうのは、その知識はもちろん得意なことなんだけれども、人が健康でいるためにとか、人が心の問題を解決するためにとか、体の問題を解決するためにということについてのメソッドを知ってるという意味では、もちろんそれはプロなんだけれども、そうではなくて、人と対峙して悩んでいることとか、困っていることを解決する手伝いをするみたいなことについても、何十時間何百時間と勤務してるんですから、費やしてやっている方ということになるんですよね。なのでこの方の場合は、そういったビジネスを立ち上げたんですが、やっぱスムーズにお客様になるということが起こっていると。これね、得意じゃない方がいると、これ全然立ち上がらなかったりするんですよね。だからそれもやっぱ大きいなというふうに思うわけですよ。で、僕も武勇伝にならないようにできるだけ簡素に話すと、僕自身もですね、これは僕の場合は後付けでね、結果的に得意なことだったんだなぁと、後で気づいたんですが、僕はですね、カスタマーサポートみたいなものを、実際電話を取るという担当者として、3年近くやってたことがあるんですよ。外資系企業でね、3年ぐらいでしたかな、やってたことがあって、で、その場合って電話の質と長さとかで、とか、件数とかで評価をされますので、毎日ね、6時間ぐらい通話してましたね。通話してました。なぜかと僕その時給料上げたかったので、むちゃくちゃ頑張ってました。で、6時間、もうむちゃくちゃじゃないか、まあ、いろいろ過去にやってる営業マンに比べたら全然ちょろかったですけど、6時間ぐらい喋ってですね、だから、月に120時間ぐらい喋ることないでしょ？あと年間で1440時間、今計算したら。で、なると、3年間で僕4300時間ぐらい喋ってるんですよ。しかもクレーム対応中心でしたから。で、管理職とかね、統括したりとか、コールセンターを設計するような仕事も、それからだいぶやりましたけど、いろんな会社でやりましたが、そこでもですね、人様の話を聞くみたいな、そこで評価軸を決めたりとか、なんだ、指示したりとかってこともやっていたので、そう考えるとね、毎日3時間ぐらいそういうの人の話を聞いたりしてる人が、誰かと会話してる通話をね、録音したやつを聞いてたりするだけでも、だいたいどうだろう、毎日3時間だと60時間だから720時間で、5年間やると3600時間ぐらい話すことになるんですよね。って考えると、その一流になるために1万時間必要だっていう法則って聞いたと思います。誰が言ったんでしたっけ、マルコム・グラッドウェルさんって言ってね、ティッピングポイントって本で僕はすごく知ってる人なんだけど、ティッピングポイントの本で有名なマルコム・グラッドウェルさんが書いた天才、成功する人の法則みたいな本があって、そこでおっしゃってたんですが、一流になるには1万時間必要だと。逆にそういう努力をしなくて、一流になった人もいなければ、 一流になった人で努力をしなかった人もいなかったみたいな研究結果をね発表してて、結構有名になっていろんなところで引用されてるから知ってる人もいると思うんですが、そう言って言われてる1万時間には確かに届かないけれども、得意なレベルぐらいは僕は時間を使ったと思うんですよ。使っていたと思うんですね。その人と話す、そしてそこの方が満足すると言いますか、気持ちよくなるまでお付き合いするということに関しては結構長い時間やってたんだなと思うし、マーケティングと企業論みたいな、企業とは何ぞやみたいな話についても、僕はそうしたいなと思ってから結構オタクだったから、もう通勤時間の往復1時間とか2時間とか2時間半とか3時間とかね、あとランチをしてる時間も孤独に一人で飯食ってましたからっていう時間とか、あとサーフィンに行く週末の車の中往復4時間ぐらいかかりますからとか、あと家に帰ってからとかもですね、とにかく手が空いてる時は本読んでたし、車の中とか電車とかは手が開かないじゃないですか、前電車のとことか、飯食ってる時は本読みながら食えないので、そういう時はね、やっぱオーディオセミナーみたいなものをずっと聞いてたんですよね。だからこれ独身で暇だったので、毎日5時間ぐらいそれをやってたとしたら、今計算したらね、33か2歳とか3歳とかぐらいから僕はそういうの気にし始めたので、5年間独立までの間だけでもう1万時間ぐらいはね見聞きしてるんですよ。そういうの見聞きして、そう思うと、もちろんその内容頭でっかちだったんだろうと思いますが、情報量だけで言ったら、その理解力と言いますか、情報量だけで言ったら僕は得意と呼ばれるレベルまでは行ってたんじゃないかなと思うんですよね。思うんです。そうするとビジネスの内容について整理整頓して本質的なところを見つけて喋るとか、さらにそれで対話をすることによって満足を得るみたいな、この二つが僕は得意だったことになるので、振り返るとね、それをねやってるんですよね。やってると、コンサルティングって形でやってると思うと、結果的に得意なことをやってたんだなというふうに思うわけですよ。なので、まあ分かることは、じゃあ得意なことは何なのさって話になると、やっぱりね、そのことについてすごい長い時間かけて経験したりとか、1万時間とは言わずにね、そこまでじゃなくてもいいですけれども、長い時間かけて経験したり体験してきたことが結果得意なことになっているので、得意なことというのは人よりも好きなことじゃないと思うんですよ。人よりも少し秀でているとか、人よりも上手にできる、普通の人よりやってない人よりははるかに上手にできるみたいなことをやっぱ得意なことと言うと思うし、商品とか分野じゃなくてもね、そうの場合もあるけれども、それにを使える、その得意な要素を使えることをビジネスに使ってたら、これは立ち上がりが非常に早いなということになるから、まあそうしましょうねって話になるんですよ。ここまでね、話長かったけど、前段でそういう人はぜひそうやってやっていただきたいと思うんです。別にその商品を、僕は例えばパソコンの会社にいたからパソコン売れとか、パソコンを修理する会社を作れとかいうことじゃなくてね、僕の話だったらパソコンメーカーでやってたわけだけど、総合するとその2つだったんですって言ってるだけだから、何でも使えるんですよ。僕多分そういう意味で言ったらビジネスという要素はなくなってしまうけれども、一般的なライフコーチって仕事を選ばなかったけど、やってても半分は得意なことなので、そんなに鳴かず飛ばずじゃなかった気もするんですよね。そういうことなんですよ。例えばですよ。例えばそういうことなんですよね。で、これはまあ、正論じゃないですか。なんだけど、後半戦です。今日のタイトルにもあるけれども。でも、オチとして、絶望的なんですが、得意なことなんてない人もいっぱいいません？自分で言ってて、ものすごいダサいんですけど、僕は今得意なことありますって言ったばっかりで、すげえ、なんか、なんだ、ダサい感じの言い方になっちゃってますが、たまたまだから、それは。だけど、得意なことが、まあ、見つかってないだかもしれません。見つかってない、見つけることじゃなくて、気づいてないか気づいてるかって言うと、気づこうか気づく前が、気づこうとしたってそもそもないみたいな人って、いると思うんですよね。いますよ。実際いると思います。で、なんでかというと、わかりやすく言うと、時間をたくさん使ったことなんだと僕は言ったじゃないですか。ってことは、僕のその企業論的な本とかね、オーディオブックを暇つぶしに人とも飯食わずに読んだり聞いたりしてるような、そのでサーフィンも平日休みだったからたった一人で寂しく行ってたような人からするとですね、暇つぶしとか友達と飲んだりするような時間以外を使わずに、オタク的にそれだけを仕事以外の時間やってたという一風変わったことをしてた人か、それかそもそも会社勤めをしてる時間って長いから 勤めている時間そのものに対して、その会社の仕事を本気で頑張って、給料を上げるためでも何でもいいんですよ。本気で工夫して頑張って努力して成果を出したことで、その、しかもそのキャリアが変わってない人ね。どんどん転職して仕事を変えてきた人じゃなくて。っていうこと。人事部が2年、営業部が2年、店舗が1年とかそんなんじゃなくて。いうふうな、こう、どっちかのパターンしか得意なことになってないと思うんですよ。が生まれてない。で、大抵の人は、それどっちもやってないじゃないですか。例えば、勤務する時間が嫌いだからこそ、休みの日は思いっきり楽、楽しいことを友達と飲んだり、友達と遊んだり、ことをしていたりとか、いうふうにすることもある場合があるでしょう。だから、なかなかね、これ、罪だったりするの普通にないと思うんですよ。普通にない。そんな時間使ったことが。だから仕事をめっちゃ頑張った人は有利なんだけれども、そういうことってありません？ありません。せいぜい好きみたいなことになっちゃうんですよね。だから、不思議なもんで、この質問としてですね、僕が好きなことをしていきましょうよ。あなたの好きなこと何ですか？それ頑張ってやりましょうよって言った方が、心が踊ったりしません？そうじゃなくて、得意なこと伸ばしてください。あなたの得意なこと何ですか？って言われた方が、なんかドキドキするって感じってありませんか？僕にはあったし、あるんですが。なんで、後付けで僕は得意なことを聞きやってるんだなと気づくまでは、やっぱりそう、今でもちょっとそう思ってるところはありますけどね。だから一般的にはやっぱないはずなんですよ。なので、じゃあどうするかってことで、もう得意なこと諦めてください。あなたはビジネスうまくいきませんってことを言ってるんじゃなくて、じゃあどうするかってことなんだけど、得意なことを伸ばそうと言われたときに、無理やりね、じゃあ好きなことを伸ばしますみたいに、なんか、代替えするんじゃなくて、得意なことはない。なぜかちょっとオタク的に没頭したこともなければ、仕事を頑張ってきたこともないという、非常に、そういう、いや、いまいましい事実と言いますか、それを受け入れてね、じゃあどうするかというと、結局、得意になるまでやってみたら、これからやってみたら、みたいな話になり、じゃあそれが得意なことになるまでやることは何かって言ったら、だからビジネスを得意になるまでやればいいんじゃないですかってことに、まあ結局なるんですよね。なるのかなと思います。で、一流になる人、一流さんとか、モーツァルトとか、そういう話をしていくと、天才って本にはビル・ゲイツのことが出て、ビル・ゲイツは1万時間ぐらいプログラミングしてたとかって落ちて、結局 MS-DOS なんて人から買ったんだけど、それはさておきね。でも1万時間使ってるってことで、ビル・ゲイツさんみたいに1万時間で慣れなくてもね、得意という言っていいレベルだったら5000時間とか、4000時間とかでもいい気がするんですよ。それでも相当だから。ね、英語だって1000時間使えばそこそこコミュニケーションできるぜって言われてるんでしょ？と同じようにね。で、いいんじゃねえかと思うわけ。そうすると、毎日5時間だけ、そういうことに没頭すれば、2年半ぐらいで得意になるわけですよ。もっと甘く見積もっていいんだったら、2年ぐらいで慣れちゃいますよね。1年、2年以内ぐらいで、慣れちゃうかもしれないし。ってことを考えると、そのビジネスってことそのものについて、大枠でもいいですよ。それをね、やっていくことで得意になればいいんじゃないかということに、結局なるのかなと思うんですよね。で、それは別にその作業そのものに没頭してね、ひたすら例えばメール対応し続けるとか、いつぞやの僕みたいになとかね、ひたすらなんか商品作れとか、ひたすらガイドをしろとかいうことじゃなくて、自分の時間をいかに使わずにお金と人を回して収益化を最大化するかとかいうことでもいいんですよ。それがビジネスなわけだから、そんなのでもいいんだけど、そういう経営というところに軸を置いた経験でもいいんだけれども、そういうことにずっと没頭すればですね、多分得意という分野にそのうちなるので、まあ成果というのはたじゃスムーズになるし、その次に何かをやろうと思ったら、またさらにビジネスという範疇である限りは得意になってですね、得意だから次の立ち上げとかもスムーズになり、拡大化とかもしやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。わかります？別になんかまた例によってコウノブシでね、死ぬまで頑張れとか、机の前でひたすら目をしょぼしょぼして作業させろということだけを僕は言ってるんじゃなくて、その5時間の使い方とか4時間の使い方は人と会ってたりすることもあると思うし、頭の中で考えてることでもあるかもしれないけれども、でも時間を使おうということは変わりなくて、その工夫として自分の時間を使わないためにどうするかっていうビジネスの仕方だってあるわけだから、とか金を使わないためにとか、金をいかに使って回すかとか、いろいろあると思うんだけども、何でもいいんですよ。でもその経験を積み上げていくって時間が4000時間とか5000時間となれば得意なことというふうになるので、どんどんどんどんスムーズにその次のステージかもしれないし、全く別のビジネスかもしれないし、立ち上がりが 早くなるんじゃないかなというふうに思うんですよね。ここでちょっと勘違いがあってはいけないのは、しつこいけどね、好きということと得意ということって比べたりとか、好きなものが得意になるなんてことをよく言われていますが、僕はねちょっと違うんじゃないかなと思うことがあって、僕は思うだけですよ。得意なことで好きなことをやったら得意になるというふうに言いがちじゃないですか。なんだけど、好きなことが得意なことになるんじゃなくて、得意なことが得意になるぐらいできたということは好きだったんでしょうね、ということなんだと思うんですよ。映画好きだから映画が得意になったわけじゃなくて、映画が評論できるぐらい、映画評論家になれるぐらい得意になったってことは、やっぱあなたは映画好きだったんですね、と初めて言えるんじゃないかなと思うんですよね。だから僕はビジネスの企画をするのが大好きなんですよ、とかって言ってる人がいたとすると、ビジネスの企画をするのが好きだから、ビジネスの企画のプロになれるわけじゃないんですよ。ビジネスの企画にプロになれるぐらいに、いいこと悪いこと好きなこと嫌いな商売も全部含めて企画力を磨いていくことでやったから、結局得意になったわけで、でもってことはやっぱあなたは結局それが好きだったんでしょうね、というふうに言えるんだろうなと思う。だから僕も会社員の頃は認めたくなかったけど、僕はね、本質的に仕事が好きなんですって。初めて言われてね、びっくりしましたけど、そういうの言われるのすごいダサいと昔思ってたから、いや僕は給料のためやってますから、なんてね。そういうプライドで生きてたんだけれども、やっぱり遠回しにやっぱそこまでやったんだろうから、あなたは仕事が好きなんですよって言われたら、あ、まあそうかもなと。いうこと、辛いこともいっぱいありましたけどね。ってことだと思うんですよ。なので逆に好きなことをやっていきたいんだと、好きなことだけやっていきたいんだって言ってる人がいてね、起業した時に好きなことやるのはもう大賛成ですよ。もう 200% 賛成です。楽しいし、ワクワクするし。だけれども、もしそれが何千時間と継続するまで至らなかったんだれば、なんか向いてないとかいろいろ言い方はある。言い方は何でもいいんだけれども、得意なことにはなり得ない。いいじゃないですか。ちゅうことはね、好きでもないんですよ、そんなに。好きでもない。楽しくは過ごせるけれども、好きではない。楽とか楽しいという言葉は当てはまるけれども、好きというのでもないかな、全問答みたいになってるけど、と僕は思うんですよね。ずっとできるから好きだったんでしょってことじゃないですか。と思いません？だから、そんなふうに思いますね。だから、もしこれから好きなことでもいいんだけど、入り口はどっちでもいいわけですよ。得意なことをしようと思ってやってもいいし、好きなことを伸ばそうと思ってやってもいいんだけども、結局それが続かなかったんだったら、それは、自分にとっての好きでは本当はなかった。なぜかというと、好きなことなんだったら得意になるまでやるはずだから、みたいなことがあるわけですよ。なんか伝わります。だから、今まで好きなことがあんま僕ないんですよね、って人がいたとすると、でも得意なことはあります。だったらそれが得意なこと。で好きだったんじゃないですかってことにも言えるし、それがない方は、これからやった時にね、続かないってこと時点で、得意なことになり得ないわけだけれども、ということは好きでもないんじゃないのってことになったり、するじゃないですか。その場合はね、ちょっと別の治療と言いますか、楽をしたいみたいな。楽をするって言い方もちょっとね、語弊があるかもしれませんが、楽という感じですね。楽しい、楽という感じ、楽しいっていうのはまた色定義があるから、楽という感じだけを追っかけている、無意識にね、追っかけているとすると、好きも得意も関係なく何をしても続かないということになるのかなと、なんか小難しく思ったりするんですよね。なんでまた例によって落としどころは、継続できることを継続しましょうということにしかならないし、それが、継続できるってことはあなたにとっては得意になっていくし、好きなことなんだろうなということだから、継続できるかどうかということで基準に思えばいいし、何一つ継続できないとまだまだ継続できることが見つけられてないだけかもしれないし、儲かることということを優先しすぎているという自分の考えがあったり、さらに楽をしたいという考えがちょっと介入したりとかっていう、この二つ、儲けと楽というノイズがね入っている場合は、選択にミスがあるかもしれないと思うんですよね。みたいな感じでアプローチすると、得意なことを伸ばすと成功するみたいなことがすっと後ろめたさなく腹に落ちていくのかなと今更ながらに僕は思ったりするんですよね。 まあ、組織化についてもチーム作りとか組織化って、我々のメンバーさんともよくその議論をします。みんないろんなやり方をなさってるけれども試行錯誤はしてますよ。だけどやっぱり自分の得意というようなやり方に落ち着いていこうとしているし、そういう方向になってるなというのはやっぱり長い組織化をしようとしている行為が長くやってるから、だんだんだんだんその経験が踏まえてそれが得意になっていくし、その組織化のあり方として自分が取り組んでいる方法が失敗しちゃったり、こう嫌だな、こんな組織嫌だなと思ってるとしたら、その得意じゃない組織化の仕方をしてるからそのやり方を好きじゃないみたいな話になったりなっていくわけですよ。だからまあ結局続けましょうってことになるんだけども、好きということを探し続けるとそういう発想にならないじゃないですか。だから継続できてるかどうか、継続できるかどうかということを軸に考えていくといいので、逆にね、何をしても長続きしないんですということばかりだった場合はちょっと要注意かなと思うから、なんかね、なんかボタンが違うんですよ。そういうふうに考えていくといいんじゃないかななんて思いますね。はい、これが今日のトピックでございました。ざわざわっとした人もいると思うし、うんうんと思う人もいる。それはね、多分今うまくいってるかどうかの、違いだったりね、するかもしれませんね。はい。じゃあ、あと今日の雑談ですね。今日の雑談は、シンプルにいきたいと思うんですが、今日はね、ちょっと、ゴルフの話をしたいと思っていて、と言ってもゴルフ談義をしたいわけじゃないんですが、僕ね、ゴルフは、しないんですよ。正確に言うと、したことは一回だけ、新入社員の頃にあるんですね。上司の方に強要はされてるってフェアじゃないけど、言えてね、行ったこと、コースに行ったことがあるんだけど、それっきりでね、やろうと思ったこともそれっきりありませんね。だけど、ゴルフがすっごい面白いってことは、理解はできます。共感もできますよ。超面白いんだろうなと思います。で、仕事にも役に立つし、人付き合いにもすごく役に立つなということも、よくだってゴルフする人多いですからね、分かり合えるんだろうなということもよくわかるんですよ。なんですが、僕はやりません。今のところやる予定もないという感じなんですね。で、なぜかというと、単純で、ハマってる他の遊びがやっぱずっと常にあったからなんですよね。昔で言ったら、スノーボードもね、もう本当毎週行ってましたし、カリッカリの雪の頃から、べっちゃべちゃの雪の頃までずっと行ってましたしね。あと、ハマってる頃は、あとバス釣り、バスフィッシングってわかりますか？ブラックバスってね。日本でいう外来魚をルアーで釣るようなスポーツフィッシングなんですけどね、そういうのもすっごいハマって、もう店が開けるかぐらい道具持ってましたし、やってましたね。あとやっぱりもう20代から後半から今まではずっともうサーフィンにただハマりということで、釣りもスノーボードも逆にね、サーフィンの時間に使っちゃいたくて、だんだん減ってって、ほとんど釣りなとかスノーボードなんかほとんど行かない、ほとんどというか全然行ってないですね。だからサーフィンばっかりになっちゃいましたけど、こんな感じなんですよ。まあ、それで大いに楽しいなと思うからやるわけだけれども、でもね、ゴルフね、やってればよかったかなと思う瞬間がね、最近あるんですよ。それはね、実は二つだけで、一つはまあ昔からあるんだけど、仲良く、会社という惰性の中じゃなくて、仲良くしている、社長さんといいますかね、そういう方々が時間ができてくると、やっぱゴルフをなさるわけでしょ。そうすると、河野くん行こうよ、なんて言ってくださるわけで、そうすると、そういう時お付き合いできるといいなと思うし、海外でね、一緒に旅する時でもゴルフやる方がね、河野くんが旅すればいいのに、ゴルフさえしてれば行けるとこいっぱいあるのになんて、道すがらでね、世界中でゴルフできるとって多いじゃないですか。って言われるとね、付き合ってあげたいなと思うんですよね。だってサーフィン、逆に僕がサーフィンしましょうって言って、急にサーフィンでできないので、まあ、経験ぐらいできるけど、急にはできないですよね。だから、そう思うとね、っていうことが一つ。でもこれは、実はそんなに動機としては強い方じゃなくて、もう一つはね、父親ですね。僕、父親がまだ健在なんですが、年を取ってきましたんでね、ゴルフ大好きな人なんですよ。で、その、父にね、付き合ってあげたいな、という感情がちょっと、湧いてくることがあるという感じなんですよね。で、僕も息子がいますんで、できたんでね、まだ3歳ですが、下の子が男なんで、彼とか見てるとね、やっぱ僕も、この子サーフィンして一緒にできたらいいななんて思ってますから、今すでに。やんねえだろうなと思ってながらも思っているから、そういう感情を考えるとね、なんだお前はなんでそんなできねえんだ、脇くせにとかね、いうのをいろいろ言いながらね、なんだかんだ教えてもらったりとか、 したいんだろうな、みたいなことはわかるわけですよ。そう思ってないかもしれないけど、孫がやれば十分だと思ってるかもしれませんが、こんなね、親不孝ですから、思いませんが、そう思っても、そう思うこともあってね、だからゴルフ、昔はね、結構ゴルフなんかしねえよってずっと強く思っていたけれども、ゴルフをしてたって別にいいんじゃないのという感情がね、まあ思った、決めてるわけじゃないですよ、全然。でも感情としてそういう感情が、ね、湧くだけでも僕にとっては結構珍しくて、まあそういうふうにね、思ったりします。まあまだ、もちろんまだまだ、俺、みたいなところがあるんでね、サーフィンをずっとしてしまうんだろうなと、ゴルフの練習に行く気にはちょっとね、ならないですけれども、なんか、俺言ってた時より、ちょっとだけ俺は度合いがね、減ってきた、孫をね、店に行くなんてことはもちろんやりますよ、やるけれども、そういうこともね、ちょっとうっすら、思ったり、しますね。で、この話をね、サーフィンでよくご一緒する、同じく大きな男のお子さんがいらっしゃる方とね、サーファーなんですけど、この喋ってる時に、海の中でその話をちょっとしたんですよ。なら、いや、河野くんまだ間に合うって、今からやりなよ、やってあげなよ、つって。君にとってはその波はね、かっこいいですよ。波はいつでも逃げずにあるけど、サーフィンはいつでもできるけど、親御さんはそらね、変な話いつまでもいないから、つって、おっしゃってたんですよね。だからなんかそれを聞いてもね、ああ、その通りだなぁ、なんて、まあ思いながらもまた自分のエゴでね、いや来週の休みはやっぱサーフィン行くよな、みたいな、思ってるような、横島なね、僕もいますが、なんかね、でもそういうふうに思っただけでもね、なんていうか、人とお付き合いするためにこれをやるみたいなのって、なんだ、今時の流行りのね、自分らしく生きろ、周りなんか気にするな、みたいな、あるでしょ？と、また真逆を言ってるけれども、そう思えてる自分も、そんなに、嫌いじゃないんですよね。だからそんな風にちょっと、思いました。皆さんどうですか？なんか、親御さんのことじゃなくて、それは僕のただの意見ですが、なんか周りのためにこうだとか、気を使って生きるのは自分の好きなことしかしないということが、なんつうか、かっこいいみたいなね、風潮があるように見える。まあ、ただ風潮があるだけだと思うけれども、あんまり僕ね、年取ったからでしょうか、同意できないんですよね。それはそうですよ。それはそうなんだ。僕だって好きなことをやってるんでしょうけど、やってますよ。家族に迷惑かけてね、やってるな。やってると思いますが、でもね、なんか、どうなんでしょう。あれは表現を聞いてるだけ、もう友達からそんなこと聞くことないですけど、著作物から見るだけだから、多分それはブランディングでね、彼らはそうやってやってるだけなのかもしれないから、わからないけど、なんか、理解し合ってまで僕のことは分かってくれなくて結構であるみたいな、ことだったり、どうでもいい人のことは本当にどうでもいいとか、感じがある。会う人とだけ付き合えばいいとかっていうのがあるんだけど、なんか、そうなんでしょうかね。なんか、こういう、この人たちと付き合うためにはこういうふうなことを合わせている方が面白いんじゃないかというふうな発想にならないんだなみたいなふうに思うとね、なんかわかんないんですけど、僕もね。だって、そら、サーフィンしない人と遊ばねえなんつったら、それは楽でいいですよね。だけど、そういう人生もなんかね、どうかななんて思うんでね、非常に、そんなことも考えながら、思ってましたね。なんか最後何が痛かったんでしょうか。ということで、まあ、とにかくそういうことでね、自分はやらねえとかじゃなくてね、人のためにつったら失礼だ。それはそれで、なんか変な言い方だけれども、なんかね、自分を取り巻く社会といいますか、小さい社会なんだろうけれども、そういうところの心地よさのために何かをするということの感情になれたのは最近結構嬉しいんだよね、みたいな話をしたかったわけですが、皆様どうでしょうか。またお会いできた時でも、こういう気持ちの話は、させていただければと思っております。ということで、今日もこれで終わりましょう。最後にまた勉強会の話をしますけども、パリの勉強会5月30日の申し込みが続々来ております。まだの方は申し込んでください。コンテンツラボパリ勉強会と検索して、申し込みをゲットでございます。で、ハワイホノルルの勉強会申し込みが始まってます。コンテンツラボホノルル勉強会と検索して申し込みをしてください。7月21日の火曜日、ホノルルでやります。僕も行きます。あとは、 河野に相談したい場合は質問でも構いません。僕こう思うんですけどとか、私こういうことしたいんだけどとか、なんかね儲かる気もしないけどとか、河野さんが聞いたらバカにするかも、そんなどうでもいいですよ。そんな大した人間ではありませんから、一回話しましょうということで、なんか聞いてみたいなって方はぜひ相談してください。海外在住者と漢字で検索してコンテンツラボ .net から相談フォームがありますので、どうぞ無料でよろしくお願いしますというところですね。はい、それでは来週またお会いしましょう。ありがとうございました。それでは最後にですね、ちょっとパリの勉強会に来ていただきたいということもありましてですね、あと先日リスナーさんからですね、勉強会で何やってるかってことが実際不安だという話があるので、どんな風景かっていうのを音だけでいいから流したらどうですかというアドバイスをいただいたので、ちょっと今日は、ちょうどヨーロッパですからね、去年の春に、パリじゃなくてロンドンでやった時の勉強会の様子をですね、生で、まあメンバーさんだけに僕中身は実は公開しているので保存してあるんですけども、それをね収録したものがあるので、少し一部一部ピックアップして、まあ5分ほどでしょうか、今ちょっと流してみたいと思いますね。最初に僕がちょっと説明したりとか、みんなでねアイスブレイクしてるシーンとか、いろいろ情報をシェアしているところを飛び飛びで流しますので、うん、なるほどねということで感覚的に掴んでみていただければなというふうに思います。でお気に入りでしたら、というか不安が取れたら、取れなくてもいいですけど、コンテンツラボパリ勉強会と検索してぜひご参加いただければ、まあ日本の時もね、そういう意味では楽しみいただければなと思いますけどね。ということで聞いてみてください。
まあ、で従事なんかでいらっしゃった方はまだかと言わないようにもう一回やりましょう。でやり方はですね、前に出てもらって喋ったりはしません。4人1組で机に座ってらっしゃると思うので、この4人の方一組になっていただいて、他の方はまとめてやらせるとしてですね、4人1組でだいたい1分ぐらいで、こんな感じ、こんにちは河野です、今日は日本から来ました、いつもコンサルティングのサービスをしてまして、河野さんとお友達で今日は付き合ってと思いますので、じゃあ実際自己紹介を始めてください。お願いします。今時のオンラインビジネスってテーマでちょっと話したいと思いますね。この1年この話をよくするので話したいと思いますが、皆さんがやってることとぶっちゃけあんまり関係ありませんけれども、今2014年の今ですね、オンライン、つまりインターネットでお金を儲けるということがどうなってるかってことは知ってた方がいいと思うんですよ。っていう意味で説明しますよ。だから僕もやってないことを話しますし、皆さんもやってないことを話しますけれども、知ってて損はないので聞いていただければなと思います。で途中でツッコミを入れてください。まずですね、今何が起こっているかという河野調べの話をしますけれども、 この5つのことが起こっています。これは実感ある方もいると思いますが、5つのことが起こっています。まず1つ、ここにいる方はほとんどがインターネットで広告を出してお客さんを取るというダイレクトマーケティングを使う方が多いので関係するんですけど、広告費がものすごい上がってます。これは田中さんと知り合った5年前とかだったら1クリックが10円で出せたものが今は40円から50円ぐらいになっていると思ってもらって、一般的な店と同じことが起こっていて、量と規模、つまり大きな会社が数とかお金とかっていう規模で支配するって世界になってきてます。考えれば分かるんですけど、言い方はみんな一緒なんですよ。暇つぶし時間の奪い合いなんです。意味分かる人いるわけないですよね。
やり方がずっと今のところこれまではうまくいってきてるかなという感じなので、まあ、今もう一人手伝いしていただいている方もいるので、うん、だいぶ一時期もうアップアップでしたけど、ちょっと楽になりました
ね。ああ、なるほど。これ、エリアがいっぱいあって、恐竜学の方もいるんですけど、僕の感覚的にはフランスが一番うまくいってるんですね。フランスの留学っていうのは何か、フランス留学は斡旋を頼まなくちゃいけないようなポイントがあるんですか？
そうです。まず英語と違って、ちょっと言語の壁が。
話から変えましょうか。そうですね。でスペインの方もやってるんだけど、スペインの方との引き合いが全然違うんですよ、僕の感覚的には。数が全く違うというか、規模が違うというか、
これは休憩中の音声ですね。
という感じで、まあそんなに遠くじゃないから、
そうですね、どうしようかと。
私の感覚だと日本で、売れてないものはこういうのいいんですよと言ってもなかなかヒットしないので、果たして売れるんだろうか、自分でそういう投資をして売ってもいいものだろうか、あと化粧品といってもやっぱり賞味期限があるので1年、2年ぐらいでそこにリスクをかけてもいいのかな。